どうもこんばんは、ダイワオです。ダイワオのウルレジオ、今週もやっていくよ、やっていきます、やっていくよ。しんどい。今日はどこにも行ってないっていうかね、仕事行って帰ってきて、さっきまで飯食ってテレビずっと見てたんですけど、疲れたな。さっきね、ツイッターの方見てて、メールもそうなんですけれども、質問箱の方が来てるかどうかを確認しようと思ってですね、見に行ったら、なんかよくわからないけど、なんかこう閉鎖というか、なんていうの？なんか攻撃を受けてるっぽい感じの表示が出てて、まあうまく繋がりませんよみたいなことらしいんですけど、英語で出てて、見れませんでした。もしかしたらその前に質問箱もらってるかもしれませんけど、ちょっと回復までしばらくかかるみたいなので、質問箱を送ったよっていう方は申し訳ありませんが、回復するまでお待ちくださいというか、今日のお風呂ラジオの中では多分消化できないかなと思っております。はい。まあそんなこんなで、本日もう10月も末になってまいりました。まあ多忙ということでね、仕事忙しいし、いろんなこと忙しいなと思って、そういうメールテーマにいたしたんですけれども。なので、まあ疲れてんだろうな。本当に。まあ毎日毎日疲れてんだなと思って、いろんな忘れ物したりとかするんですけれども、先週職場でね、まあ普通の服で行って、現地でカッターシャツに着替えて、で、まあ、スタッフジャンパーみたいなのを着たり、着なかったり、まあ僕ほとんど着ないんですけど、そういう風に着替えて仕事をするわけですよ。で、またカッターシャツから自分のシャツに、Tシャツに戻って帰っていくわけですけれども、やっぱ疲れてるんでしょうね。パッと外に出た時にですね、寒っと思いまして。まあ、長 T に半 T ですよ。T シャツ2枚着ですね。2枚着して、外に出た瞬間に寒っと思って、あれ？俺上着着てないなと思ってね、思いっきり職場に忘れてまいりまして。でももう外に出てるしさ、もう戻るのもめんどくせえなと思って、まあ、多少寒いけど、まあ、着てると大体歩いてると暑くなるんで、まあいいかと思ってそのまま帰ったんですが、今週週末のね、その職場に行きましたら、買ったシャツも忘れてました。もうそのことは全然気づいてなくて、買ったシャツいつも2枚をね、土日着て、で、持って帰ってきて洗濯して、また金曜日に持ってって土日着るというような形でいつも回しているんですけれども、1枚しかないわけですよ、洗濯上がりが。で、おかしいなと思って、で、たんですけどね、車の中にあるかなと思ったらないし。で、行ってみたら、その着てたジャンパーと一緒に置いてありました。そのことには全く気づきませんでしたね。上着忘れたのは寒っていうので気づいたんですけどね。そして今日ですよ。今日ね。まあ、職場に一度入ると、ほぼほぼ外に出ることができないので、もう、何かしら買い物していって、そこで、職場の中でご飯食べて作業し続けるというパターンなんですね。もう僕は7時ぐらいですか ?7 時半ぐらいにその部屋に入ったら、もう夕方5時まで一歩も外出ないんですよね。まあトイレが一つ階下にあるんで、そこまではおりますけど、そこのドアより外には一切出ないんですよ。もうそういう生活なんですね。で、だからコンビニで買いまして、まあ最近はほぼヨーグルトとバナナなんですけれども、ヨーグルトとバナナを朝昼用買ってですね、で、いつものように、セブンイレブンでセブンカフェってコーヒーを買うんですね。で、セブンカフェを購入いたしまして、この間からちょっとぐっと寒くなったから、ホットを買う日が何日か続いたんですけど、結局またアイスに戻ってまして、アイスコーヒーを入れて、その、タンブラーにね、サーモスのタンブラーに移して、 もう大体お持ち帰りの袋用意しましょうかなんて言われるんですけど、言いませんと、僕はタンブラーに移し替えるんでということで、移し替えて、蓋閉めて、車に乗って駐車場まで行って、で、何の気なしに職場まで行きましてね、職場まで行って、カバンを開けたら、そこに入っていると思い込んでいた、コンビニで購入した、そうですね、ソーセージじゃない、バナナ。なんでソーセージって言うと、バナナ、ヨーグルト、サンドイッチが、ないんですよ、袋ごと。で、これはどうしたもんかと思って、まあ、駐車場から職場もそこそこあるし、で、もう行ったら戻んのもめんどくさいしさ、車の中に忘れたのかなぁ。もしかしたら、もう最悪の場合は、これはセブンイレブンに忘れてるぞ、と思いまして。しかも何遍もあるんですよね、これね。何遍も似たようなことがあるので、セブンカフェ入れてる時にセブンカフェの隣にポンと置いたとこまでは全く覚えてる。そこから持ち上げたらどうかがわかんないんですよ。覚えてないんですけど。これはもうコーヒー入れたことで満足してコーヒーと財布を持って車に乗り込んだんだなと思いましてね。で、仕事が終わるのがそこから7時半から5時ですよ。夕方の5時まで忘れてて、職場の人にもどうもコンビニで買ったものを全てコンビニに忘れてきた気がしますと。で、当然朝着いて食べる、ご飯がない。で、お昼食べる、ご飯がない。で、みんなが食べてる時間も、もう、まあ、皆さんが持ち寄ってね、みんなが食べれるように置いてあるお菓子をもそもそ食べながら、もう朝も昼も食べずに、もう耐えましたね。もうフラフラしましたよ、正直。もうひもじくてひもじくてしょうがなかったんです。食べるもないですから、誰かに恵んでもらうこともできずに。で、仕事が終わって車に戻ったらやっぱ車の中にはないから、そのセブンイレブンまで戻ってですね、すいません。今朝のことなんですけど、今朝のことなんですけどって言ってもね、朝7時に働いてる人とね、夕方5時過ぎに働いてる人、明らかに別人じゃないですか、シフト的に。同じ人なわけないんで。で、これこれこうで、ヨーグルトと、バナナと、サンドイッチが入った袋を忘れてませんでしたかって言ったら、そんなの忘れ物あったらなって男のね、若い店員さん、アルバイトのね、店員さんがそう言ってて。で、女の人がハッと気づいたようにバックヤードまで歩いて行って、もそもそももそって音がして、僕が買った袋、まあまあですよ。フルサイズ 400g のヨーグルト2つとですね、バナナ3本入りとですね、サンドイッチ入ってる、まあまあのでかい袋、持ってきて、ああ、あったって、ね、持って帰ってきまして、とりあえず、別の職場ですけど、明日行く、月曜日の職場で、それはいただこうと、そう考えております。本当忘れ物注意ね。ポケモン GO、この話もしたかもしれないけど、ポケモン GO をしながらコンビニに入って、レジの前にポンと置いて、金払ってる間に、その携帯そのものを忘れるとか、もう最近すごく多いんで、まあ、お疲れモードなのかもしれないなと思っております。とにかく忙しくしております。まあ、そんな話を本編ではしたいと思います。ということで、大魔王のオフロラルジオをここからしたかもな。オフロラジオここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王オフロラジオ、さあ、まあとにかくね、大魔王が多忙だということはもう前々からね、去年あたりからもう散々言ってますけど、まあ去年春先ぐらいに103連勤っていうのやりまして、多分秋の今頃に50何連勤っていうのやったんですよ。で、ちょっといくらなんでも働きすぎだから、今年はそこまでやってないんです。休みの日を設けている。んだけれども、去年より何が圧倒的に増えたかっていうと、アイドルとかの現場がもう圧倒的に増えてるんですよ。今年本当に100現場行きそうな感じなんですね。100現場ってことは3日に1回ぐらいは現場顔出している。で、しかも、1月は、確か風でほとんど寝込んでて、 で、車が壊れた5月ぐらいもほとんど現場行けなくて、そんな2ヶ月を過ごしてたのにもかかわらず、100現場行きそうな勢いなんですね。で、もう何がどう忙しいのかと思って、まあ、とりあえず10月入ってからのね、感じを見ます。そうですね。とりあえず10月だけね、9月からの続きは別として、10月1日が月曜日で、そこから、17日まではノンストップで休みなしですね。17連勤。で、17連勤、まずね、ここまで。ちょうど10月の半ば、17連勤。で、1日仕事、2日仕事で、3日も仕事で、3日仕事終わりで、江坂の方にライブを見に行きまして。それ水曜日ね。で、4日、5日、6日、7日、8日とずっと連続で仕事がありまして、9日は2階建ての仕事があって、で、そのまま滋賀県に行きまして仕事して、で、10、11と滋賀県の仕事をして、滋賀県の仕事を終わりで、まず八尾まで行きます。これアイドルと関係ないんですけども、このお風呂ラジオのイラストを描いてもらった畑中博史さんのね、イラスト展見に行きまして。で、その後タワーレコードヌー茶屋町でイエスハッピーさんのイベント行きました。で、翌日12日金曜日お仕事、13日お仕事の終わりで、アメ村までアイベックというアイドルグループを見に行きまして、翌14日日曜日は普通にお仕事をして、で、一個行きたいとこがあったんですけれども、ちょっとしんどかったから回避して行かなかったです。で、15日の月曜日、仕事があって、翌16日の火曜日も仕事があって、これも寺島由布さんというね、ユッフィーというアイドルさんが大阪に来てたので行きたかったんですけど、ちょっとその日だけね、仕事がちょっと押したんですよ。普段ない。で、30分くらい押したので、もう、特典会は行けないことはないけど、ちょっともういいかと思ってやめて行かなかったです。で、滋賀県の方に行って17日仕事をして、で、京橋に戻ってきましたね。先週そんな話しましたよね。京橋でね。行く前にいろんな偶然が重なって、いろんな人に会ったよ、みたいな話をしましたけれども、イエスハッピーさんのイベント行きました。ここまでが17日。でもあんまり行ってないんですよ。1、2、3、4、4日かな ?17 日のうち4日だから大したことないですよね。うん。仕事終わりだけどね、全部ね。で、18日が、最強最後のトロタ工場の配信を入れたので、休みにしたんですよ。だからもう配信だけ、夕方から出て配信だけやって、これもそんな話をしましたけれども、元アイドルというか、元スルースキルズの、栗山無理という女の子が乱入してくるということがありまして。で、19日の金曜日、19日の金曜日仕事して、20日仕事終わりでスパーガーデンの未来スカートという、お一人なんですけどね、今ね、ワンマンライブに行きまして。で、21日の日曜日、こちらが仕事終わりで、今度は梅田のソープオペラクラシックスというところ、川端なぎささんというのワンマンライブに行きました。で、翌月曜日22日は、仕事終わりで、インストアね、リリーユーさんのインストア行きたかったんですが、これは回避しまして、滋賀県の仕事23、24とやって、で、それぞれ、グッタイミュージックとオタクの隠れ家を撮って、で、25日の木曜日も休みにしまして、だから連勤はその続いてないですよね。25日は休みにしまして、イエスハッピーさんのワンマンライブを、大阪ミューズに見に行きました。で、翌日26日金曜日、こちらが仕事終わりで、日本橋のポルクスシアターというところにですね、ハニカミプラスという、なんていうの、お芝居ですね。ちょっと、音楽劇みたいな感じの、先駆けニューゲームの日向千代という子が出てるお芝居を見に行きました。で、27日ね、これ、昨日かな、だからな。27日が、 ドロシーリトルハッピー高橋真理さんがですね、もうこれ大阪に来るのは最後だということなので、頑張って行ってまいりまして、で今日は特に仕事終わり何もなかったんですけど、本当はちょっと僕の知り合いがね、自分で勝手に生誕祭をやるということで、それちょっと顔出そうと思ったんですけどね、気づいたら家に帰ってました。ザ・奇想本能、顔出すつもりだったのに気づいたらキロについてたので、ちょっと回避していかなかったですね。で、明日は仕事終わりで、貴族のたしなみに収録しまして、で、泊まりに行って朝、早朝の仕事して、この日はね、30日は2階建てじゃないので、夜、あれですね、どれだ？あ、これだ。リリーユーさんのイベント、ヌーチャヤ町に見に行く予定です、30日。で、31日は今夜はみんなバースデーウィーンということでですね、今度うちのライブにもオープニングアクトとして出てもらえる、とりあえずアイドルさんのイベントを尼崎まで見に行こうかなと思っておりますので、今月これ31日までで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本ぐらいですね、イベント行くんですよ。まあ、31日のうち10本ですから、まあ、ほぼほぼ木曜日休みにしたところ以外は仕事終わりで、行ってる10本ですから、3日に1回ぐらいは現場に行ってると。で、本当は行きたかったけど回避したやつっていうのはね、1、2、3、4、5、6かな。で、それ全部行ってたら16本になってたってことですね。えらいことですね。そこまで行っちゃダメだよね。いやー、ほんと血を吐くんじゃないかと思うくらい。まあ、忙しい忙しいって言っても、お前ら趣味じゃねえかと言われればそれまでなんですけれども、まあなんか、ね、ドロータ工場の番組配信とか、あと、まあドロータ工業というライブの、まあ、いつも言ってますけど、営業の意味も多少含んでいる、このアイドルイベントなんですね。で、もちろん忙しい忙しいって言ったら、もうそれはもう得て勝手な話ですから、誰にも強要されてないからこそ回避してるところもいっぱいあるんですけど、まあでもね、ここまでやったらね、やばいですよ。これ多分ね、もうすでに85本ぐらい行ってると思うんですよ。まだ計算してないんですけど、まあまあまあまあすごいですよ。まあすごいです、本当に。もう自分で思う、これはちょっとやりすぎだなと思う。うん。だけれども、まあ、これは、多分やらざるを得ない部分なので、まあ、これからも頑張っていこうかなという感じですね。まあ、だから多忙だから、やめちまえって言われても、多忙だから、忙殺するっていうね、忙しいって心をなくすって書くんですけど、心をなくして殺されるんですよ、忙殺するっていうのは。だから、暴殺っていうのが殺される側じゃなくて、もうね、殺しに行くつもりで、自分が殺される前に、殺しに行くつもりで、この忙しさを享受していると。まあ、仕事ばかり103連勤も結構リズムが取れてて実は良かったんですけど、ちょっと今年本当にね、体調が良くないので、まあ、体調悪い中でも、こんだけ行くっていうのはね、まあ、情熱を傾けていこうじゃないかと。いう感じですかね。うん。で、11月入ったら、まあ、うちのイベントもあるんですけど、1、2の、3、4の、5、6、7、8、9、10、11月も今の時点ですでに10か11ぐらい入ってますね。うん。ほとんど仕事終わり。もしくは仕事ないけど、水曜日の夜にバスに乗って、東京行って、芝居見て、バスに乗って帰ってくる、いつものやつですよ。 うん。まあ大変。まあ大変だけど、まあ誰にも助けてもらうこともできないし、で、この多忙がね、だんだん楽しくなってくる。これトランス状態ですよね。本当に。もうやめとこうって回避する場合もあるし、今日みたいにね、まあ帰巣本能で帰ってきちゃう場合もありますけど、まあでも、そこ行けば楽しいの分かってますから。はい。もう行けば楽しいんですよ。絶対楽しいの。これ分かってるんですけど、まあ結局行かずに終わっちゃうっていうのは、まあ僕のまだまだ根性が足りないところかなと思いながら、こうやってお風呂ラジオを収録しております。まあ今日行ってたら、もうちょっと遅くなってたよね。まあ、でもそれでももう23時前なんですけれどもね。うだうだしすぎましたね。まあ、うだうだする時間もたまには必要ということで、うだうだしてから、こうやって収録に挑んでおりますけども。まあ、今日はね、前回みたいに、いびきを、あ、この話してなかったね。前回ね、多分収録時間が1時間半ぐらいになってて、なんでこんな長いことになってんだろう。自分の中では40分ぐらいで終わってるつもりだったんですけど、後から聞いたら、ものすごいいびきが入ってましたね。喋ってる、もしくは、こう、黙って、次の話を、何の話までしたっけって思い出してる感じのつもりだったところを、本当にがっつり寝ていました。グーグー言ってましたね。グーグー言ってるだけで、2、30分入ったんじゃないかな。それ全部カットして。で、そもそも、先週乗って、何を言ってるか、わけわからなくなってたんですよ、また。で、わけわからない部分が、そのオープニングまでを作って、オープニングもね、多分変なところでカット入ってて、わけわからんことになってたと思うんですけど、あれもうどうしようもなかったんです。で、オープニング終わって本編の部分でもう相当いびきをかいて、それ全部カットして、わけのわからない話してたの全部カットして、その日はもう、ダメだと思って、もう一遍頭からやり直してるんですよ、あれ。だから本編の部分っていうのは、もう1時間ぐらい経ってから、もう一遍撮り直してる部分なんですね。それでも結構話しり滅裂だったなと思うんですけど、まあ頭で切ったところほどではなかったですね。うん、まあ今日は結構元気でございますので、急激に来るから、わかんないですよ。この後どうなるかわかんないですけども、今のところは大丈夫そうでございます。まあでも多忙多忙ってね、自分で多忙に追い込みながら、まあ人にこう、なんていうの？助けを求めたりとか、もちろんさっきも言いましたけど、できませんので、多忙に楽しく、これからもごちゃごちゃしながら生きていきますので、ついてこれる方だけついてきていただいて、ついてこれない、お前の話がついていけないぞっていう方も、11月5日のライブだけは見に来てほしいなと、そんな風に思っております。ということで、この後は、小川峰先生、何を読むかはこれからのお楽しみ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたくさんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこれじゃない、違うの出してた。あのね、小川未明先生、あと多分ね、3、4本だと思うんですけど、小川未明先生の作品集というかね、作品タイトルずっと見てたら、あのね、空色の着物を着た子供、これ読みましたね。青い花の香り、青い星の国へ。でね、 赤い雲、赤いろうそくと人形、赤い魚と子供、赤い姫と黒い王子、赤いろうそくと人形。すごく赤が多いですよ。青も色が多いですね。で、今分かっていただいたかと思いますけど、赤いろうそくと人形がなぜか2つある。ろうそくがね、漢字バージョンとひらがなバージョンとありますね。多分ね、中身は一緒です。はい。47ページ、49ページだから多分同じものなんでしょうね。はい。その赤いろうそくと人形47ページもあるから、別のやつにします。同じ赤のやつですが、赤い魚と子供という話を読んでいきましょう。赤いろうそくと人形をね、そのうちまた読まなきゃいけませんが、ここ最近ずっと読んでたやつよりはちょっと長めになってますので、49ページ。心して読めるときに読んでいこうと思います。今日は赤い魚と子供、小川峰。川の中に魚が住んでいました。春になるといろいろの花が川のほとりに咲きました。木が枝を川の上に広げていましたから、梢に咲いた真っ赤な花や、また薄くれないの花は、その美しい姿を水の表に映したのであります。何の楽しみもないこの川の魚たちは、どんなに上を向いて水の表に映った花を眺めて嬉しかったでありましょう。なんという綺麗な花でしょう。水の上の世界にはあんなに美しいものがたくさんあるのだ。今度の世にはどうにかして私たちは水の上の世界に生まれ変わってきたいものです。と魚たちは話し合っていました。中にも魚の子供らは踊り上がって、届きもしない花に向かって飛びつこうと騒いだのです。お母さん、綺麗な花が欲しいのです。と言いました。すると魚の母親はその子供を戒めて言いますのには、あれはただ遠くから眺めているものです。決して花が水の上に落ちてきたとて食べてはなりません。と教えました。子供らは母親の言うことがなぜだか信じられなかった。なぜお母さん、花びらが落ちてきたら食べてはなりませんのですか？と聞きました。母親は思案顔をして子供たちを見守りながら、昔から花を食べてはいけないと言われています。あれを食べると体に変わりができるということです。食べるなというものは何でも食べない方がいいのです。と言いました。あんなに綺麗な花をなぜ食べてはいけないのだろう。と一匹の子供の魚は頭をかしげました。花がこの水の上にみんな落ちてきたら、どんなに綺麗だろう。と他の一匹は目を輝かしながら言いました。そして子供らは毎日水の表を見上げて、花の散る日を楽しみにして待っていました。一人、母親だけは子供らが自分の戒めを聞かないのを心配していました。どうか花を私の知らぬ間に食べてくれぬといいけれど、と独り言をしていました。木々の咲いた花には朝から晩になるまで蝶や蜂が来て賑やかでありましたが、日が経つにつれて花は開ききってしまいました。そしてある日のことひとしきり風が吹いたときに、花はこぼれるように水の表に散りかかったのであります。ああ、花が降ってきた。と、川の中の魚はみんな大騒ぎをしました。まあ、なんという立派さでしょう。しかし、子供らがうっかりこの花を飲まなければいいが。と、大きな魚は心配していました。花は水の上に浮かんで流れて行きました。しかし、後から花がこぼれて落ちてきました。どんなに美味しかろう、と言って、三匹の魚の子供はついにその花びらを飲んでしまいました。その子供らの母親はその翌日、我が子の姿を見てさめざめと泣いたのです。あれほど花びらを食べてはいけないと言ったのに、 と言いました。黒い子供の体はいつの間にか2匹は赤色に、1匹は白と赤のブチ色になっていたからです。母親が嘆いたのも無理はありませんでした。この3匹の子供が川中で一番目立って美しく見えたからであります。そして川の水はよく澄んでいましたから、上からでも覗けばこの3匹の子供らが遊んでいる姿がよくわかったのであります。人間がお前らを見つけたらきっと捕らえられるから、決して水の上へ浮いてはならないぞと母親はその子供らを戒めました。町からは今度は人間の子供たちが毎日川へ遊びにやってきました。町の子供たちの中で川に住む赤い魚を見つけたものがあります。この川の中に金魚がいるよと、その魚を見た子供たちが言いました。なんでこの川の中に金魚なんかがいるもんか、きっとひごいだろうと他の子供が言いました。ひごいなんてなんでこの川の中にいるものか、それはお化けだよと他の子供が言いました。けれど子供たちはどうかしてその赤い魚を捕らえたいばかりに毎日川のほとりへやってきました。町では子供たちの母親が心配いたしました。どうしてそう毎日川へばかり行くのだえと子供たちを叱りました。だって赤い魚がいるんですものと子供は答えました。ああ昔からあの川には赤い魚がいるんですよ。しかしそれを捕らえると良くないことがあるというから、決して川などへ行ってはいけませんと母親は言いました。子供たちは母親が言ったことを本当にしませんでした。どうかして赤い魚を捕まえたいものだと毎日川の淵へ来てはうろついていました。ある日のこと、子供たちはとうとう赤い魚を3匹とも捕まえてしまいました。そして家へ持って帰りました。お母さん、赤い魚を捕まえてきましたよと子供たちは言いました。お母さんは子供たちの捕まえてきた赤い魚を見ました。おお、小さい可愛らしい魚だね。どんなにかこの魚の母親が今頃悲しんでいるでしょうとお母さんは言いました。お母さん、このお魚にもお母さんがあるのですかと子供たちは聞きました。ありますよ。そして今頃子供がいなくなったと言って心配しているでしょうとお母さんは答えました。子供たちはその話を聞くとかわいそうになりました。この魚を逃がしてやろうかと一人が言いました。ああもう誰も捕まえないように大きな川へ逃がしてやろうともう一人が言いました。子供たちは三匹のきれいな魚を町外れの大きな川へ逃がしてやりました。その後で子供たちは初めて気がついて言いました。あの三匹の赤い魚は果たして魚のお母さんに会えるのだろうか。しかしそれは誰にもわからなかったのです。子供たちはその後気にかかるので、いつか三匹の赤い魚を捕まえた川に行ってみましたけれど、ついに再び赤い魚の姿を見ませんでした。夏の夕暮れ方、西の空のちょうど町の尖った塔の上に、その赤い魚のような雲がしばしば浮かぶことがありました。子供たちはそれを見るとなんとなく悲しく思ったのです。ということで、赤い魚と子供というお話でありまして。そうですね。だから魚の親も、人の親も。まあ、今回は、川で一人ぐらい子供死ぬんじゃないかと思ってね、ちょっとビクビクしながら読んでたんですが、魚も一応はお母さんに会えたかどうかわからないけれど、川には帰ることができて、子供たちもとりあえず一人も死ぬことなく一応終わりましたが、まあ魚も人も親も子供も考えることは同じようなもので、 まあ子供は冒険したくてそれを心配している母親がいて、で結果まあ魚は会えないでしょうね、大きな川に返しちゃったらね、全然離れてるんだとしたら、で離してから気づいちゃうっていうね、子供もね、ある意味残酷だなと思いますけど、うん、なんかこうなんていうんですかね、そのまあ、魚、まあ、擬人化ですから、もちろんその母親がずっとその子供のことをこう叱ったりとかいうのは人間の考える物語の話ですけれども。でも、そういう部分、まあもちろん魚はわかりませんが、動物でもちゃんと本当に家族を形成している感じだと、そういうその関係性というのは実際、まあ、叱ってるかどうかは別としてね、あるような気はします。まあ、親の心こしらず、子の心親知らずということで、みんなそんな風にやっぱり来てってるんだろうな。うん、僕も親の心は知らないままここまで来てるんだろうなと、そんな風に考える次第でございます。ということで、あと多分3編ぐらいで終わるかなと思います。最後はあの長い49ページのやつ、行こうかなと思っておりますが、その前に多分あと2編ぐらいあると思いますのでお楽しみください。ミメイ先生の後誰を読むかも決めました。でもね、作品数が少ないからすぐ終わっちゃうと思いますよ。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら相変わらず質問箱はどうも相変わらずダメと。何回相変わらずって言うんだ。もうダメっぽいですね。まあ、今日のうちはダメかな。明日、貴族のたしなみがあって、貴族のたしなみの収録までには復旧してほしいんですけどね。先月ね、読めなかった貴族のたしなみへの質問が来てたので、それを読むまでは生き返っててほしいな、明日の夜なんですけどもね。まあこれ更新されるのが昼までにできたら、もしそれを夜までに聞いてる人がいたら、ぜひぜひ貴族のたしなみにもメールいただければなと思います。大魔王ラジオチャンネル、それぞれの番組にそれぞれのメールアドレスがございますけれども、このお風呂ラジオに関しては bathradio2018@gmail.com でございますので、他の 番組のね、メールアドレスわかんないぞっていう場合はここに送っていただいても全然結構です。何々の番組あてって書いていただいたらそれでも結構でございますので、まあどこのメールアドレスを使っていただいても結構ですので、よかったら送っていただければなと思いますのでよろしくお願いします。で、質問箱はダメなので、もしかしたらもうまあ来てないと思うんですけどね、新しいのはね、とりあえずメールをいつだけ、送ってきていただいているので、それを読みましょうか。多忙のメールですね。いつもいただいております。チチリアジュンジュンさん、ありがとうございます。今回は多忙ということでメールしました。仕事はあまり忙しくないのですが、家にいるときは多忙です。枚数が多すぎて先の見えないパソコンへの CD 取り込み、ほぼ毎日メルカリから届くアイドルグッズの受け取り、そうなの？メルカリでアイドルグッズ買ってるんですか？HDD の録画番組の消化。でもこれがなければつまらない毎日でしょう。こうしてまた週末が終わっていきます。詩的だな。今週もなんか詩的な感じで、いただいております。季節の変わり目です。体調にはお気をつけください。ということでね。そうですよね。本当にやることなくて家帰って寝るだけで、飯食って風呂入ってね、平行で寝るだけと。いう生活ではやっぱつまんないと思います。まあテレビの消化だけでも大変ですけど、まあ僕もね CD 山盛りになってて全然取り込んでないんですよ。本当に取り込んでいかなきゃいけないなと思うんですけど、なかなか時間がないですね。CD なんて放り込んだらただあと自動で行くだけじゃないかとか思いがちですけど、やっぱりね結構めんどくさいもんですよね。うん、なかなかやれないんですけれど。まあ皆さんはどんな感じでしょうかね。まあ最初に言ったように本当に忙しくさせてもらってます。ありがたいことに仕事も忙しいですし、そうやってアイドルの現場行くのも忙しいですし、まあ100本という今年の目標をまあ早めに12月の頭ぐらいには達成しそうな気はするんですけどね。うん、なんか100本っていうのも別に頭から今年の頭から目標に掲げてたわけでも何でもなくて、この間数えてみたら10月入ったぐらいかな、で数えてみたらすでに70本を超えていたので、あ、これは100いくのかもしれないと思ってなんか目標に掲げてみた感じです。でも100のために無理していこうとは思ってないんですよ。100を達成するために無理してもう行きたくなかったり興味がなかったりするイベントまで行こうと思ってるわけじゃなくて、このままいろんなものを詰め込んでるとまあ普通に月10本ぐらいになっちゃうから、10月11月12月で月10本だったらもう普通に30本で100本行くだろうという計算なんですけどね。まあでもチケットを購入して申し込んだり購入したり予約したりしてると、どれが予約済みで、どれが購入してチケットが送られてくるやつで、どれが予約して、今からセブンイレブンとかで発券して、っていうのがわかんなくなってきましたね。果たしてどれなのだと。で、やっぱり同じ日にライブ、あ、これライブ行きたいなと思って自分のスケジュール見たらすでに入ってたりとか、あるので、まあなかなか難しいんですけどね。やっぱりそういうのをはしごしていけるほど、経済力じゃなくて、体は一個しかないので、ね、コピーロボットが欲しいと常々思ってますけれども、僕が仕事行って、コピーロボットの方にライブ行かしますけどね。はい、どうせ頭くっつけたら全部映ってくるわけですから。だから、なんかこう、ね、全部は回れないのはもう重々わかってるんだけれども、うまく、なんか、いけるものがあればなと思いますよね。まあ11月5日のライブも、その昨日行ってきたドロシリトルハッピーさんと、ここ最近ちょこちょこ行ってる未来スカートさんのツーマンライブが完璧に被っておりまして、しかも地元京都に来てくれるのにもかかわらず行けないと。で、逆にその未来スカートの小島まりなちゃんにはですね、めっちゃ怒った顔して、見つめてくるので、何怒ってんのって言ったら、いや、私もそのライブ行きたかったと、僕の主催のライブ見に行きたかったって言うんですよ。そんなこと言ってもしょうがないじゃないかと。お互い頑張ろうよということでね、確認し合ってまいりましたので。 空見に来てほしいです、本当は。だけど、まあそうはいかないのは重々わかってるし、お互いそれはわかってるんですよ。まあ僕が今回お誘いして出ていただくことになっているイエスハッピーさんも、その5日のそちらの未来スカートさんの方に誘ったらしいですよ。イエスハッピーさんが言ってました。私も誘われてたって言ってました。だから、まあそういうことってあんだなと思ってね、かぶっちゃうことはしょうがない。先の方を選んで、そちらの方で進めていくっていうのは、みんなそういうことだと思うんです。僕自身もそうだし、お客さんとしての僕自身もそうだし、出演者側の皆様もそういうことだと思うんですよね。やっぱりその辺筋通してやっていかなきゃいけないので、うちは全力で見に来ていただいた人たちをもう本当に楽しませるために努力いたしますので、他のアイドルライブに行く人も、他のアイドルさんは必死になってやってくれると思いますから、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。もうえらい先だと思っていたのが、もう来週、再来週とかの話になってきたので、いや、もうちょっと、ドキドキです。今、すでに、ドキドキしておりますけれども、うまくいくのかなと思ってね、どれぐらいお客さん来るのかなとか思ってね。プロモーターだから僕たちが集めるのが基本なんですけれども、まあ、ジュリーのこととか考えてるとね、まあ、プロとしての、自覚からすると僕らが集めなきゃいけないんですけども、まあ、皆さんがどれだけ集めていただけるかにかかってるっていうのも正直なところですので、まあ、11月5日に向けて、ちょっとずつ、まだ、日がね、もう迫ってはいますけれども、準備を始めて、いただければならないなと思ってますので、皆さんよかったら本当に11月5日、大阪ルイートの方に足を運んでいただければなと思います。ということで、来週は、まだライブの前の日収録とかになるんですよ、多分。で、その再来週にライブがどうだったとかいう話もしますし、そのあたりでドロータ工場の配信もありますので、ぜひぜひ、そちらの方も見ていただいて、ライブ見ていただいて、お風呂ラジオも聞いていただいて、ドロータ工場も見に来ていただければ最高でございます。ということで、大魔王のオーロラジオ、今週はこのあたりで、他のラジオの編集が全くもって滞ってるのも、僕が死ぬほど忙しいからです。早く編集しなきゃな。推しメンラジオ、オタクの、グッタイミュージック、オタクの隠れ家、そして明日撮る、貴族のたしなみ、どんどん溜まっていくばかりです。頑張ります。それではまた来週、オーロラジオだけは、即座に編集していきたいと思いますので、ぜひ聞いてくださいね。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。